桂田明のおはよう市原。皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
桂田明のおはよう市原、本年もよろしくお願いいたします、うん、
よろしくお願いします。何の真似？
まあ、ちょっとあの私と北さんに縁のある人です。いや、あの最近ね、うん、我々だいぶ年取ってきたじゃないですか、はいはい、で自分自身でも若い頃に比べると滑舌が悪くなってきてるんですよ、
はいはい、
ね、息継ぎもね、ブレスもなんか少し短くなってるし、うん、いわゆる年寄りってふがふが喋るじゃないですか、
うん、
あ、だんだん我々もそうなってきてるなと。
ふがふがで、
だから一発目ぐらいはね、こう明るく陽気にと、ただもうこれが続かないんですよ、体力的に。
明るく陽気に行きましょう、う
ん、明けましておめでとうございます。
いや、ちょっと滑舌悪すぎだ
それは前からでしょうね、
研究しておいてください
、はい、
では改めまして、はい、桂田明です。本年もよろしくお願いいたします。
テープ演技公開です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます、
はい、パートナータパサとデリーしばしまそです。よろしくどうぞ。おめでとうございます。
じゃあついでに喋るプロデューサーも、
はい、明けましておめでとうございます、堀越です。
ほら、本人も普段はふがふがしてるのに、うん、そういうこと言われたもんだから、あの無理に滑舌をよくしようとして
確かに、
いや確かにね、このね、はい、自分でも本当にあのどういう放送したか聞くわけですよ、データもらって、うん、やっぱり喋りがゆっくりになってんだよね。
あ、そうです、
うん、あの10年前とかに比べると。
あ、
確かに。で、落語もね、うん、あの YouTube とかアップロードされてるのを見ると、うん、若い時と今とじゃね、いやちょっと喋り遅えな、滑舌悪いなと。
あ、
でこのぐらいの年になると、だからね、うん、あの人情話みたいなものってのが、うん、なんかいいんだろうなっていう気になってくる、うん、もう若い時みたいね、おう、手やんでみたいな、だんだんでそれでちょっと辛くなってきてるわ、
う
ん、
なるほど ね、
味が出るっていう風に解釈する、
味が出るっていうのは老化してんだよ、
うん、
うん、それこそあの姉妹のヒコロクショーみたいに、お前さんよく来たねってなるよ、
うん、
まあ、そうなるまで番組が続くか我々の命が持つか分かりませんが、まあ本人もよろしくていうか、
うん、
今気がついたけど、はい、しれっと北さんレギュラーのふりしてやってるから別にレギュラーでもなんでもないんだけども、
もうあのあのおよいよいと、やっていきます
から。まあまあまあまあ、あの来られる時は来てください
、はい、
で、まあ、今年は2024年あの辰年でございます、
うん、
ね、辰年でニヤッとしないでください。
もうまた師匠はそうですよ、俺は引っ張って
、はい、でですね、まあ今年どんなことが予定されているか、
うん、
そういった予定をね、皆さんと、まあ、振り返るというか、うん、話しながらね、今年どうしていこうかと、うん、
はい、
そんな、ね、番組にしたいと考えておりますので、はい、で新年毎年はですね、うん、あのプロデューサーの好みで曲が決まってますんで、
ですね、
これは本人に今回ご紹介していただきましょう、う
ん、それでは大江千里さんでジャニュアリーです、どうぞ。
ジャニュアリー、人差し指で君の髪をそっとかき分け、ジャニュアリー、胸いっぱいに今年の空気を吸い込んでみた。去年の僕はこう言ってた、一人の人に縛られちゃダメさ。だけど
桂田明のおはよう市原、この番組は
タパサットデリ、
そばくるめ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
なんだ八朝っぱらから想像し。
いえね、伊賀岡八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね、自動販売機ってのができたんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当うんと売ってるらしいんですよ。まあ、例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たらうもも言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人は遅れてんね。
てやんでベラボメペイ
エデ。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
はい、ではですね、まあ、1月6日でございますが、今年どんなことが予定されているか、まあさすがに6日になってしまったんでね、少し新年気分抜けてると思いますけども、今年は皆さんご覧になったと思いますが、箱根駅伝100周年、ご覧になりましたか。皆さんあまり興味がないと。
ところどころね。
でも100周年なんですね。
そうですよ。覚えてないですか。もう
覚えてない。なんかテレビにつけた感じだったんで、
あのね、この箱根駅伝もそうなんですけど、その世界の人が見て日本人が好む不思議なスポーツイベントが箱根駅伝と甲子園なんですよね。世界的に見て、要はね、野球も、まあ、まもなく選抜始まりますけど、ハイスクールの野球を見て何が面白いんだってのが、その野球先進国であるアメリカだとか、そういった 野球の盛んな国の人たちの意見なんですよ。プロの競技はみんな分かると、
はい、
でもハイスクールだろうと、
はい、
何が面白いんだと。でそれと同じことらしいんですよ、うん、カレッジの、うんうん、走ってるとこ見て何がお前ら面白いんだっていう、あこれがやっぱり外国人が見ても不思議なことらしいんですね。
うん、
ただ俺らから言わせると、はい、アメリカではカレッジフットボールすごい人気じゃないですか、
うん
ね、大学同士で、うん、逆に言うと俺らから言わせるとえ何その面白いのっていう、う
ん、まあそうですよね、
うんうん、で国によってそういうのありますよね、
うん、
まあ、でもこれからも箱根駅伝ってねやっぱり陸上やってる人にとっては目標らしいね。
あそうですか。
うん、あの野球とかサッカープロがあるけど、うん、その陸上やってる選手たちはゴールはもう実業団なのよ、
うんうん、
で箱根駅伝に出るような大学でいい成績出すと、うん、それこそ皆さん知ってるようなね旭化成だとか、
うんうん、
SB 食品だとか有名なところあるじゃないですか、うん
はい、
ああいうところに入ってやっぱいい待遇受けられるんだそうですよ。
なるほど、
まあ、半分プロですよね、
うんうんうん、
あの前誰か陸上選手言ってたけども、うん、自分が現役でやってる間っていうのは、うん、もう衣食住全部面倒見てくれて、うん
はい、
それでそのどっか遠征行くときは出張手当って手当がつくんだ、
うん、
だから年収はそう自分で一切お金使わないけど、うん、普通に1000万超えてったからそれはプロだよそれ、うん、っていうね。
すごいですよね、
うん、体作るには相当食い物も注意しないといけないからね、
うん、SB 食品なら間違いない ね、
あ、 ですねあんまりカレーばかり食ってるわけいかねえからよ、ね
うん
そうですか。
だから逆に現役辞めて、うん、その一般社員に戻った時にその仕事ができなくて辞めちゃう人が多いらしい、
まあね
うん、今までは要はね社員は社員なんだけども、うんうんうん、特別扱いだったわけじゃない、
はい
ね、それがもうランナーじゃなくなったらもう普通の人だから、う
ん
う
ん、何もできないもんね、
うん、それでやっぱ苦しむ人が多いみたい、
うん、
だから今企業によっては、はい、その社員じゃなくて、うん、契約社員、
はい、
プロ契約みたいな、
うんうん
走ってる間はうちの面倒見ますよっていう、うん、そういう契約をする会社も増えてるみたいね。
それもかわいそうだ
ね。ねえ、うんうん、ダメだったらもうね切られると思いますよね。
まあでもまだ日本はいいと思うよ。そうやってスポーツで飯が食える環境があるから、
うんうん、
ねえ、
うん、
だって今ラグビーね、うんうん、リーグワンやってるじゃない、うん
はい、
あれは世界中から日本に来るんですよ。
ああね、
あの去年ワールドカップやったでしょ、
はい、
で南アフリカ、うんが優勝したじゃない、
はい
優勝ね
はい、
で南アフリカで優勝したメンバーのほとんどが日本のリーグでプレーしてる選手だ
った、うん、すごいね、
はあ、で世界的に見てラグビーってマイナースポーツなんだけど、
う
ん、日本はめちゃくちゃ待遇いいんだって、
うん、だからみんな来たがるんだ、
ねうん、であのオールブラックスって俺ら知ってるんですよ、うん、ニュージーランドの、
はい、
もう世界最強って言われてんじゃん、うん、ワールドカップ準優勝の、うん、ああいう人たちですら、うん、普段サラリーマンだからね
あ
稼げるんだってじゃあみんな日本来るんだって
舌出してるだけじゃダメだ
ねえ、
うん、こんななってこんななってこんななって
頑張って
負けちゃったじゃねえか
ね
で日本来るともう本当にトップレベルの選手だと1億いくらしいよね、
うん、
これはもうすごいことだって言うらしいのよ、
うん、そうですよね、うん、ニュージーランドのね通貨価値からしたらね、
うん
日本の1億だ結構でかいですよね、
うん、日本はまだねその今円安だどうだって言ってるけどもさ、
うん
うん、ニュージーランドとかあとオーストラリア南アフリカもそうだけど、
うんうん、
ああいった国から見たら日本でそんだけ稼げたらすごいよね。
すごいですよね、
うん、だ今ね日本のラグビーのリーグはすごいらしいのよ、
うんうん
ね、皆さん見ましょう、
うん、
いや俺だってさ、うん、子供の頃結構ラグビー人気あったじゃない、
う
ん、だから大人になってもやっぱ見るんだよね、
うん結構でもなんかルールがちょっともう一つよく分かんないですよね。なんか
アメフトよりは簡単だよ、
うん、
なんかアメフトとラグビーの差ってはアメフトは前に投げる、
うん、
アメフトはどっちでも OK なんだ。要はアメフトっていうのはラグビー、うんうん、これアメリカ人らしいんだよね、
うんうん、
なんでラグビーは後ろにしか投げられないんだよ前に投げたっていいじゃねえかっていうのがアメフトだからね。
ああそうなんですか。でも横も、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、ああそういう理屈しか分かんなくて、
うん、
アメリカ人からするとアメフトがね、うん、一番燃えるらしいね。
あでもなんか形もかっこいいですよね。なんかこうヘルメットかぶってね、うん、プロテクターつけてギャーって
あのアメリカで4大スポーツって言われてるんじゃない、うんうん、アメリカンフットボールバスケットボール、うん、メジャーリーグベースボールと、うん、あとアイスホッケー、
うん、アイスホッケー
4大プロスポーツで、
うんうん、
みんな子供たちはアメフトに憧れる、
うん
ただ野球と違って、うん、アメフトってのはね、まあいいとこ 5,6 年らしいのよ。
あ、それほど過酷なんだ、ね、
選手になるでしょ、うん、大学、その大学選手権で活躍すれば、はい、ドラフトで1位とかになるわけよ、うんうんうん、でメジャーリーガーより高い年俸もらうんだけど、うん、いいとこ 5,6 年なんだって。
あ、そうですか。
で脳やられるんだ。
うわ、衝撃でね、
うん、だからパンチドランカみたいになっちゃう、うんうん、それでもやっぱりやりたいらしいのよ。
なんか男らしいって頭あんだろうな、
ね、ありますよね、うん、プロレスラーね、うん、みたいな感じの方で、うんうん、
だからね、あのよくアメリカの青春ドラマでさ、うん、ね、やっぱりカーストのトップってのは、うん、アメフト部のキャプテンなんだよ、
うん、まあね、
ね、分かるでしょ、クォーターバックが一番のトップで、はい
はいはい、あのタオルぶら下げてんのでしょ。
そうそうそうそうそうそう、それでクインビーだよね、あのチア部の女の子が、ね、これカースト、これやっぱアメリカなんだよ。日本だと野球部のキャプテンじゃん。
あ、そうですね。
あるいはサッカー部。
サッカー部、
うんうん、そうするとヒロインっていうのが
マネージャーか、
みなみちゃんなんだよ。これが日本とアメリカの違いだよね。あ、すいません、余談が長くなる。まだ箱根駅伝しかやってません。次、
はい、
ですね、3月です、
うん、
北陸新幹線、
はい、
これがあの敦賀まで延伸しますね。あれ全く関心ないんだね君はね。
ん、
新幹線乗ったことある？
あるよ。
でもさ、うん、金沢から敦賀まで伸びるんだよ。なんでそんな関心ないの？
いや、金沢まで行くかもしれないけど、敦賀ってどこって感じ。
知らないんだ、うん、福井県だよ。
お、あ、そっか、うん、西の方に行くのか。
そうよ、
金沢から、うん、あ、上の方じゃなくてね。
あ、はいはい、ある北さん、どう思うこういう人。
いや、
あのさ、いや確かにね、この人はね、あの千葉のちっちゃいところでしか仕事してないけど、
うるせえな、
日本の地理くらいはもうちょっと理解してほしいよな。
いや、金沢行った時あるよ。
それはいいよ。敦賀なんで知らないの？
だって行った時ねえもん。
福井県だよ。
おう、
あ、福井県ない？
福井県はない。
東尋坊とか永平寺とか。
ああ、東尋坊は聞いた時ある、は
い、聞いたことある、うん、知る時あそこだ
よ。よくドラマのね、
ちゃんちゃんちゃん
そうそうそう、出て船越さんがいる、
はいはいはいはい、
あとカニ。
カニね。
それとね、僕ね、福井の B 級グルメで好きなのが、はい、ヨーロッパ圏のカツだよね。
ヨーロッパ圏のカツ、
うん、店の名前ヨーロッパ
圏。ヨーロッパ圏っていうね、うん、まあ、福井市が本店なんだけど、チェーン店が福井県内にいっぱいあってね、うん、そこのねカツがね、まあ、B 級グルメとしてめちゃくちゃ有名なんですよ。
B 級ってことは肉厚とかじゃなくて、
あの薄いんですよ。薄いカツで、
はい、
ほいにね、特製のソースがかかってるカツとかなんですよ。
あ、そうですか。
これがヨーロッパ圏って名前で、はい、あの敦賀にも支店があるんですよ。僕が 福井行った時にはね、はい、それを楽しみに行くんですよ。
あ、そうですか。
あの結構いいんですよ、ボリュームがあって。
あ、
各種の B 級グルメってあるじゃないですか、
はいはい、
僕はね、日本の数ある中でも、うん、ヨーロッパ圏のカツはね、はい、うん、ベスト10に入る。
あ、そうですか、う
ん、そのぐらい好き。
生姜いいんだと美味しいんだろうな、
うんうん、いや、うん、B 級ですよ、はい、要は上品なもんではないんですよ、うん、はっきり言ってね、これ一度で食べてほしいね、
うん、いや、牛丼とかそんなノリなんだ。
牛丼とは違うね。
いや、でも B 級的
な。そうね、うん、だから福井でカツ丼っていうともうそれなのよ。地域のって違うじゃない、卵で閉じたのがカツ丼だっていう人もいれば、うん、いやいや、ソースカツ丼だっていう、う
ん、じゃあ下にキャベツも敷いてあるの？
敷いてない。
へえ。
そのご飯の上にそのタレにつけたカツが乗っかってて、あとはサラダとか、は
い、脇にあって、
味噌汁がつくわけで、セットになってる
の。で、少しあのね、白いご飯にソースがちょっと染みて、
そうそうそう、
ああ、美味しそうですね、うん、
これはね、あの北さん、ナオキマンと一緒に調べてほしいよね。
ああ、な
ん
か言ってない、いや、食べたいです、食べたいです、うん、
で、福井の敦賀まで行くってことは、うん、東京から乗り換えなしで福井まで新幹線で行けるわけですよ。
うん、
だから僕、開業してしばらくしたら、あ、ちょっと、うん、今度は新幹線でカツ食いに行こうかな。
ああ、いいですね、いいですね、福井か、
うん、だから多分ね、東京からの観光客も増えるでしょう、
福井県、
ええ、
福井ってあれですね、恐竜センターみたいなのがあります、ね、
そう、あの前あったじゃない、去年の秋に、うん、あの福井に住んでるバカな学生がオブジェ壊したっていう、
うんうん、そうなんですか、私知らなかったですね。
あの、まあでも捕まってね、
あ、そうですか、
ちゃんと送検されたらしいけど、
うん、
まあそれを置いときまして、はいはい、一旦コマーシャル。
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海。 もツルツル、コラーゲンたっぷり、お肌もっとツルツル、コラーゲンたっぷり。クーカイ。
いらっしゃい。豚の味噌焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚は甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ。
もう一本。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
さあ、カツの方は置いときまして、またね、たあの機械を見て食べに行ってください。うん、さあ、ビッグイベントです、7月26日パリオリンピック。
あ、もうオリンピックですか。
今年はオリンピックイヤーです。
もうあれですか、もう東京から
パリです。
もうパリ4年経ちました。
で、2028年がロス五輪です。
ああ、そうですか。
うん、で、我々に馴染みのある野球競技はロス五輪の時に復活します。なんだってアメリカだからね。まあ、
じゃあパリの時はないんだ。
だってヨーロッパ人や、あの野球やんないもん。
そうだよね、確かにね。
そうですか。
うん、
ね、でなんかさ、あの今までと違ってオリンピックもありがたみがなくなってきたね。
あ、なんかね、あ、なんか、いやいやいやい
や、ワクワクはしなくなったね。
まあね、
ね、そうですよね。そう思ったら今度大阪万博とか、
ああ、ね、いろいろ言われてるね。
あ、結構お金かかってますね、あれ。
あのね、去年の秋やった阪神タイガースのパレードは生中継で見てたけど、
はいはい、
あれは良かったね。
あ、そうですか。
うん、沿道に100万人が集まった。
はー、すごい、100万人。
見てない。
いや、俺も見てない
けど、今でも YouTube に、うん、あのアーカイブがアップロードされてるんで。
なんかついついさ、商売考えちゃうよね。
あ、まあ、なんか横でキッチンが出してて、
あの出てた、
あ、だから
屋台とか。
そうですか。
要は邪魔にならないところに。
どんだけ持っていこうかね。
あ、で、本当にね、やっぱああいった人たちは商売たくましいから、その徹夜組で、ね、場所取りしてる人もいるわけじゃん、ね、そで、だから前の日からね、いろいろ物ったりしてる。
あ、だろうな。
僕は野球好きだからね。
あ、38年ぶりってやっぱりでかいですね。
でかいね。
僕も大阪の友達おるから、その大阪の友達もやっぱり優勝したぞと電話かかってきましたね。ああ、そうですかと言って
ああ、そうだよね。あの、あなたたち野球場で店やってるけども、そんな野球好きじゃないんだもんね。大変失礼いたしました。
そんなことないですよね。
大変失礼いたしました。
そんなことないよ。
まあまあ、今年も千葉ロッテは優勝できそうにないからね。
いやいやいや、今年こそ
見てなよ、見てなよ。
まあ、ここでね、あの揉め事を起こすわけにいかないんで、じゃあその他、ビッグイベント、ビッグイベントっていうのかな、7月です。あの、はい、小池さんの任期が切れるんで都知事選が行われます。
緑ちゃん、
うん、 さすがにもうやめるだろう、これで続けるって言ったら、うん、俺あの人の常識を疑う、うん、なんでね、まず7月にそれ、9月、うん、はい、自民党の総裁選あります。ここで岸田が下ろされるかどうかだね。
増税メガネ、うん、
あの去年の流行語大賞笑っちゃったね、うん、あの増税メガネが選ばれなくて、うん、あの審査員の中、うん、あの性格悪そうな人、うん、誰だじゃないけど、うん、でなんかね、そうやってね個人攻撃すら良くないって言ったんだけど、うん、あの人が審査員ずっとやってんだけど、うん、だいぶ前にね個人攻撃、明らかに個人攻撃だったものを大賞に選んでるからね、うんうん、だから忖度なんだよね。
まあね、
うん、ね、俺ね、あの人と付き合いないけど、うん、あんまり好きじゃないんだよね。いじり方がね、うんうん、いじめに近いのよちょっと。
あ、まあね、
漫画で漫画か、あれ漫画家じゃない、うんうん、なんかねあの人の漫画って僕昔から好きじゃないの、いじりに愛がないのよ、
うんうん、
だったらまだ昔の頑張る田淵くんみたいな石井久井さんのが愛情を感じるわけよ、
庄司貞夫とかね、
そうそう、うん、だから結局さやっぱり人間って顔に性格出るなと思うわ。
ちょっと卑屈な顔して
る、そうそうそうそうそう、うん、まああの人ベイスターズファンだそうです。
でも最近ね、うん、毛がいっぱい生えてきてよかったねあの人
まあここで個人攻撃もあれですから、はい、でですね、日本ではね7月新札発行です、いよいよ、あの1万円札が渋沢栄一さん、5000円札があの津田梅子さん、はい、津田塾のね、で1000円札があの北里柴三郎さんですよ。
もうそういう、
うん、でおそらく7月からやっと500円玉が自販機で使えるようになると思います、はい、うん、今まで新しい500円玉受け付けてくれなかったじゃない、
はい、あ、そう、もうあれですか、
うん、
新札になるんですか、
う
ん、
そうです、7月に、
7月に、
はい、
あら2024年
だから今年です、
今年、はい、
25
年かと思ってましたね。
いやそれは直樹かな
ねえしょやばいっすよ
まあちょっと楽しみですね、
うん、はい、そうですね、
多分ね、あの時期が近づくと渋沢栄一はどうだとか津田梅子がどうだとかっていう話になると思うんですよ、うん、ね、さあで9月がさっきも言ったように自民党の総裁選です、はい、で11月アメリカ大統領選挙です。
あら、あらららら、どうなるんすかね。
いや楽しみだよ、
ね
え、うん、バイデンは年齢考えたら本人はやる気満々だけど
ちょっと厳しいよ ね国民がね認めないんじゃないですか。
でトランプはやる気満々だしね、うん、
ね、
両方おじいちゃんだよ、うん、ふがふがの
なんかさアメリカもなんかもっとリーダー出てこないのかなと思うよね。
ねえ、
アメリカって面白くてね、
うんうん、
共和党が政権取った時と民主党が政権取った時は明らかに変わるんですよ、
うん、
民主党が政権取った時っていうのは結構戦争とかテロに巻き込まれるんですよ、で共和党が政権取ってる時はイケイケどんどんで経済が良くなる、
うん、
で民主党ってのは昔からリベラルが多いんですよ、
うん、
要はお金持ってる人、はい、あるいは知識層ね、うん、そういった人たちが民主党を応援してるわけよ、うん、だからいや要するにあの人たちにとってみればもうお金はあるし、うん、もう学歴も教養もある、
うんうん、
今更お金儲けがどうこうじゃないでしょ、うん、もっとみんな仲良くってのが民主党なのよ、
うん、
で民主党が政権取るとアメリカがおかしくなるのよ、う
ん、
今アメリカ大変じゃない、物価が上がったりとか、うん、あのサンフランシスコとか映像を見ると、うん、もうなんていうんだろう、ゴーストダウンになってんじゃない、
う
ん、ところが、ところが、え、共和党が政権取るとおみんなで働いてお金稼ごうよってなるから景気、
うん、
で何ですか、
確認です師匠、民主党はあれですよね、
リベラル
のは今の大統領の、
うん、バイデン
さんですね、うん、で共和党がトランプさんですよね、
そうです、
うん、ああ分かりましたねえどうなんすかね、
うん、
まあ確かにその通り、
ただアメリカの国民感情を考えると僕は共和党行くと思うね、
共和党行きます、
あの民主党の時ってねことごとく失敗してんのよ、
う
ん、オバマさんがやってた時、うん、民主党、うん、オバマケアつって何やった結局、
うん、
国民福祉がどうこうって失敗したじゃない、ね、結局、う
ん、保険とか健康保険とかね、みんな反対だったもんね、
あれですよね、やっぱりその民主党の時には戦争とか起きるってその通りになりましたね、
そうですよ
ね、
う
ん、ロシアとウクライナ戦争して、
そうでイスラエルの問題もあるし、
ありまして、
うん、アメリカそういう時はね民主党が政権取った時ってアメリカってね、うん、あまりね外に目に向かないで内側にこもるのよ、
うん、
ところが共和党ってのは外に外に、
うん、
うん、要するにフロンティアスピリット豊かな人たちが支持層だから、うん、もう北朝鮮がなんかつったらうわー
だしふざけんな子だった
なっちゃうのよ。だから共和党が政権取った方が、うん、俺前も4年前も俺同じこと言ったと思うんだけど、共和党が政権取った方がいいよ俺って俺言ってんだ、アーカイブ聞きゃ分かるよ、うんうんうんまあ、楽しいなね、
うんうん、すごいですね。
だって4年前北さんは出て、うん、僕はアメリカ大統領選挙の仕組みっていうのを説明したんだ4年前に、
はい、
忘れてるよね、
はい、ごめんなさい、うんうん、あでもすごいな。でもそしたらもうこの戦争ね収めるには共和党トランプさん出てくるしかないじゃないですか。
僕はそう思う。バイデンじゃちょっと無理だろう。
あねえ、うん、これでバイデンになったら直樹マンの言う通り第三次世界大戦。
いや番組聞いてる人直樹マンしなくていいよ。まあ気になる方は、ね、検索してください、うん、でですねこれアメリカ以外なんですけども、はい、実はこの今年ですよ、うん、ロシアでも大統領選挙があります。
ロシアでも
プーチンさんの任期が切れるんですよ5月で。
無敵のプーチンが、
ねえ
はい、
ただ、
はい、
その5月、
はい、
何が起こるか分かりません。
うわ
あなたは2025年の7月に何かが起こると言ってるけども、はい、いや今年何か起きるかもしれないよ5月、まあ、
前夜年として、うん、
だからプーチンが今、うん、プーチンさんが首相をやってる時に、うん、ロシアの大統領任期っていうのが変更になりまして、うん10年できるようになったんですよ、うん、じゃあ今から今年ね選挙やってじゃあプーチンが10年できるかっつったら、
うん、もうさすがにね、
ねえちょっとね、うん、春先楽しみだ ね、 ね何が起きるか。
でも大統領選の前にある程度決着つけるのかなウクライナは。
わかんない。こればっかりは
このまま引きずってて大統領選っていうのがちょっとね。
だってウクライナも今さあの、うん、本当に兵隊の数が足りないから国民総動員みたいだから、うん、総力戦だよね、うん、わかんないよ
なんかさか世界的にもさなんか新しい方に目がいっちゃって、うん、ウクライナとかロシアのことはほとんど言わなくなってきちゃったもんね。
うん、そうですよね、
うん、だからこれが怖いのよ、うんうん、なんかいつも戦争してるでしょみたいに思われると、うんうん、これはよろしくないことなんですよ、
うんうん、いや僕のある告知ルートからの話なんですけど
直樹マン
しょうがねえな。
それを言っちゃうしよ
じゃあそれで
それでなんか話を聞いてたらあのウクライナの首相なんだっけあの人
ああお笑い芸人の人
お笑い芸人さんあの人はいやあのイスラエル人らしいですね。
いやユダヤ人でしょ。
いやユダヤ人そうですユダヤ人ユダヤ人らしいですね。なんかそれもなんか糸引いてんじゃないですか。
いや関係ないよ。だって日本にだってさあの在日韓国人とか在日台湾人とか、まあ、先祖が日本人じゃない人いっぱいいるじゃない。どの国にだっているよそら、ま
あ、でもイスラエル人イスラエルは今
ユダヤ人ね。
いやいやそうユダヤ人がユダヤ人で今ちょっとね助けたい気持ちもあるじゃないですか。
ユダヤ人世界中にいるよ。
お互いでも助けたいもあるじゃないですか、うん、直樹マンの言う通り
じゃあ他行きましょう
スルーされ
るスルーされる
僕宇宙オタクなんで宇宙
あ宇宙オタクはい。
なんと今年いよいよ、
はい、
火星に向けて有人ミッションが始まります。
へ
え有人探査船を打ち上げます。
どこの国が。
アメリカが。
へえ、うん、
でね、うん、片道ねやっぱ1年半かかるのよ。
はい、
ね、
あ大変だ。
だから行って帰ってくるだけで、はい、まあ3年だよね。うん、ね、うん、火星の有人ミッション楽しみだね。
でもそんな、ね、そんなに食料とかさ、
うん、
大丈夫なのかね。
シミュレーションしてんですよ、
うん、
要はその閉鎖環境で、
はい、
要は誰とも接触できない環境で1年半耐えられるかどうかみたいなね、
はい、うん、火星ですか。火星にあれですよねピラミッドがあるとか言ってますよね。
それも直樹までと昔から言われてんじゃん人面岩がとかあれもよく拡大してみたら岩がそれっぽく見えたってだけだったら分かったんじゃないそれ。あの人面岩は。
いやいやいやいや
な、ムーの読みすぎじゃねえか。
いやいやいやいや、
うん、それはまた後で、
ね、後で
まあこんなところなんですね、うん、あの今年ね予定されてることは、うん、であとね、
はい、
例えばマスターのお父ちゃん今年生きてね100歳じゃないですか。
ああそっか大正13年、うん、
で記念行事、甲子園100周年。
ああそうなんだね。
甲子園球場ができて、
うん、
で 面白いなと思ったのが、うん、日本にメートル砲、うん
メートル砲、はい、
持ち込まれて100年だそうです、
だ
それまであの尺だとか寸だとかあんなんでやってたのが、うん、メートル砲が持ち込まれたのがこの年、あの100年だそうです、ね、だからお父ちゃん生まれた年だ
よ。あ、そうなんだ、
うん、
あ、そうですか。
であとですね、うん、セブンイレブン、
はい、
50周年、
50周年
だ。昭和48年に江東区に第1号、だから今年はセブンイレブンいろいろやるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、ありますね、
日本にできて、
そうそうそうそう、で、あとは、ハローキティ、
うん、
モンチッチ、
はい、
ともに50歳、
あら50歳、
あ、
モンチッチ買ったな俺、
あれ森まさ子みたいなだろ
今サンリオ揉めてるらしいね。
え、なんで、
うん、社長がなんかバカ社長に交代したせいで、はい、えらいことになってるらしい。
え、どういうこと？
YouTube 見れば分かる。
あ、そうなんですか。
あのね、これね、一部のマニアの、うん、ファンの間でもうすごいバッシングなんだけど、うん、今まではそのハローキティ、キティちゃんを前面にやってるんだけど、うん、
はい、
頼んでもいないのに社長が出てくるのって、うん、またその社長がね、うん、北の将軍様みたいな顔してんのよ。
へ、
いかにも2代目3代目のなんかこうボンバカボンボンだなっていうのが、
うん
うん、僕も見たけど、
社長が何前面に出てるってこと？
そう、
キティじゃなくて、
そう、
うん、
で僕も見たのよ、
うんうん、
そしたら要はお客さんはキティちゃんみたいのに、うん、これはバカボンボンの顔なんか見たくないよと、
うんうん、ステージに上がって出てくるんですか、
う
ん、
CM とか。
いやだから YouTube で、YouTube のチャンネルで、うん、あるじゃないサンリオのチャンネル、うん、いっぱい出てきますよ、見たくもない顔が。
へ、
だからもう言われてるのは、うん、もうサンリオダメだねってい
う、オリエンタルランドだったら絶対考えられないですよね。
だからもうサンリオはダメだって言われてる、
うん、
ちょっと今年どうなるか楽しみだ、
ね、そうですね。
でもう一つ、
はい、
アルフィー、
アルフィー
50周年。
あら
すげえ、アルフィー50周年かよと思ったね。
すごいね。
ああね、仲いいっすよね、あそこもね。
ね、でも3人ともなんか個性が違うけどさ、
あの去年さ、そのなんか、トークイベント見たのよ、
はい、
ね、うん、たらさ、だいぶふがふがになってる、しゃべりあの坂崎幸之助さんとかさ、高見沢さんあたりもなんかだいぶふがふがになってきてるね、うん、やっぱりおじいちゃんになっちゃったねって感じでさ。
ってことはもう70過ぎてんだろうね。
いや50、大学生の時に、
あ、そっか、
うん、あのアルフィ結成したっていうか70くらいじゃないかな。
70くらいか、
うん、だいぶふがふがしてきてるね、
うんすごいな。でも
で、あと言われてるのがいわゆる2024年問題ですよね、
うん、
2024年問題。これはもうご存知のように、
はい、
特に長距離ドライバーですよ。
あ、例のね、
だから物流に滞りが起こるんじゃないかと言われてましてね、
あ、
まあそういうところは皆さんとも関係になるところですからね。
あります ね、 そうね、物価いうかね、
相当今度は輸送の金額上がるんだろうな、
ね、そうです
ね、2人必要だもんね。
別にさ、あの郵便なんか、うん、今昔に比べてその使用する頻度が減ったから、
うん、
次の日に届かなくたっていいやぐらいに思ってるんだけど、その辺は皆さんどう思ってるんですか？
それは別に構わないんじゃない、
まあ、うちはもう段取りしてたら、うん、まあ、仕込みしなきゃいけないから、ね、あの肉がこれ届くんだったら、うちもちょっと段取りしてバイトとか雇わなきゃいけないから、ちゃんとそういう風に段取り通り来るのはそら、
うん、
ね、
で今ネットでも、うん、あの何日から何日までで希望な、うん、あの日にちと、うん、あと午前中とかさ、
うん、
午後とかいろんなの指定できるからね、うん、すごい便利だよね、うん、
仕事の面に対してちょっと厳しく言いたいけど、まあ自分の個人的なもんでしたら、うん、まあ1日、うん、まあ、3日間の猶予があってもいいかなと思って、
ね、さ、言いたいのはさ、アマゾン頼みすぎだよお前ら自分の足で買いに行けんだらてめえが買いに行けよと。
でもやっぱアマゾンで買っちゃうよ。アマゾンで買っちゃうよ。
だからそれやるからふがふがになるんだよ。
いいよ別にふがふがになったって。
いやさ、例えば田舎だよ、
はい、
遠い中で買い物行けないような人ならいいと思うけどさ、歩いて5分なりコンビニあるようなとこ住んでるやつがさ、アマゾン頼むのよ取り手は。
去年のブラックフライデーでもガンガンねポチっちゃったよ。
あ、そうですか。
こういう輩がいるから物流が滞る。
やからで悪かったよ、ね、でもブラックフライデーでポチってもプライムだって3日よくかかるからね、う
ん、かかります。
そうそうそう、
あれ 35% オフとか 50% オフとか、
うん、たまんねえよな、
で
我慢しないよそれまで。
欲しいものリスト入ってる。
でこういうやつとかこういうやつがいるから2024年問題が起きるんだよ。
いろんなの買っちゃったよ。
でこういうやつに限ってちょっとでも僕と文句つけんだよ。
あそれありそう
っ
すね。
いやただ単に返品するだけで。
だから2024年問題解決する方策の一つとして、うん、自分の足で買いに行けんなら買い物行けよだよ、うん、その方がよっぽどいいんだよ、うん
うん、まあ確かに、
うん、100歩譲って車で行くよね。
ああ車で、うん、そうこの前ねこの前車でちょっとあそうだ俺あの本買いたいから買いに行くって、うん、あのうちのに行ったらさなんでアマゾンで買わないの、
うん、
ガソリンでもったいないじゃんこういう話じゃん。
さすが。
まあ例えばねこれもね、賛否両論あると思うんですよ、うん、例えば続きもので買ってる漫画、
うんうん、
10巻まで持ってて11巻が欲しい12巻が欲しいなら僕アマゾンでもいいと思うのよ、はい、続きだから。ただ、はい、本屋に行って新しい出会いがある可能性があるわけよ。
ああ、そっちね、
うん、やっぱりそれを考えるとやはり自分の足で本屋さん行った方がいいじゃない。
確かに
最近本屋もなくなったから
ないですよね。
なくなったよな、
うんうん、
あのね本当に俺ね口を酸っぱくして言いたいのはね、うん、お前ら怠けすぎだよ自分の足で稼げよ。
うん、
ああ
確かに
電車乗ってバス乗って自分の足で商店街行けよと。それで商店街がさびれてるお前らのせいだろっていう、
まあ、確かにな
本当俺そういうこと言いては、
うん、これからあれですかね車がもう人運転手いなくても動くような時代になったら運送問題も収まるんじゃないですかね、石橋市長。
まあそういうことですかな、うん、
まああとはね、どんどん人口が減ってコンパクトシティ化が進むから、
うん
うん、そういう意味で言うとね、日本はだんだん効率の良い社会になっていくと僕は思います、
うんうんはい、ね、ドローンで運んだりとか、
まあねまあ、
で
ね、
それもどんどん出てくると思います、ね、ということでございまして、はい、なんかもうこの人がもうやめろっつってはい、次の曲、これは誰に紹介してもらおうかな、はい、
じゃあ私から。じゃあそれでは月の初めってことでジャガーさんでハロージャガーをお聞きください。どうぞ。
ハロージャガーです。みんな元気。
はい、では本年最初のスポンサーご紹介でございます。まずはそばグルメ北駒さん、お店からメッセージいただいております。明けましておめでとうございます、石橋マスターと堀越ピーとともにハワイで楽しく遊んでいた初夢を見たと。
おいいっすね、マサユミにしたいね、うん、
ハワイ物価高いから
あそう、ね、
台湾ぐらいにしとこうや
フィリピンとか
台湾もね物価上がったね。
高いってよ。
僕が盛んに行ってた頃、うんはい、1台湾ドル3円だったんだけど今5円、
う
ん、ちょっとねやっぱり、うん、ちょうど僕海外旅行行ってた頃が1ドル100円ぐらいだったのが今150円だから、うん、ちょうどやっぱり 1.5 倍ぐらいになってる、うん、わ台湾も物価高えな、
う
ん、あでもハワイもいいですね。
ね、
はい、じゃあ北駒さん本でもよろしくお願いいたします。でですね、1月のおすすめは牡蠣でございます。牡蠣の天聖炉、牡蠣の天ぷらそば、これともに1600円、牡蠣そばが1300円、牡蠣のミニ天丼400円と、もうこの辺が好評いただいているそうでございます。市原地兵衛のワイルドポーク、もう去年から要望してましたがぜひ今日も加えていただき、
うん、
今千葉に7万頭いるってニュースでやってたからね
7万頭
7万頭
すごいなそれ。
あれマスター美味しいんですか。
あのね台湾では高級食材だって、
まあ、ちっちゃい鹿みたいなもんだろ、
うんうんうん、
そしたら鹿うまいからね、
ディアね、
赤身で、
すばしこくて取れないって言いますけど、
ね、ぜひキョンをね、昔キョンっつったら、うん、ガキデカで八丈島のキョン、
ね、キョン
あ
ねなんかそんなね、
うんうん、なんでね北駒さんぜひキョンも考えておいてください。はい、 これで他にはですね、おなじみのそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、ひき肉はワイルドポーク、300円で販売中、テイクアウトも受け付けております。イノシシがちょうど脂乗って美味しいですからね、うん、このコロッケにも合うはずでございます。さらにイベント出店、まあその際でございますが、そばコロッケバーガーを発売しております。これはその際でございますが、そばコロッケバーガーを発売しております。これは私のマスターも絶賛しました、うん、ね、イベント情報はホームページあるいは番組なので告知させていただいております。詳しいことはホームページをご覧ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号043674-0059 番74-0059。はい、続きまして、今津商店さんから、全国からえりすぐりの米取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、タワは生え抜き、富山コシヒカリ、市はつぶすけ、またご家庭やお店への配達を行っております。店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から受けたまわっております。さらに山形県鳥海山高原ヨーグルト、こちらもねロングセラー販売中でございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス、各480円括弧税別と、お値段の方は据え置きでございます。またですね、秋田神代お母さん手作り味いぶりがっこ、こちらも好評いただいております。またこれもコロナの頃から始まりました、備蓄米サービス、ね、こちらはですね、まあ、いつでも新鮮なお米が食べられるとして好評いただいておりますので、まあ、万が一、そしていつでも新鮮なお米、この両方兼ね備えた備蓄米サービスもぜひご利用ください。LINE のアカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店のクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただきます。QR コードにてご登録ください。今津商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録、このキーワードで検索をしてください。続きまして、市原中央図書館、市原の中央図書館では毎月第2第4木曜日に大人向けの映画会、第3土曜日に子供向けの映画会を実施しております。内容につきましてはね、あのホームページをご覧ください。そして公益社団法人市原市シルバー人材センター女性会員募集のお知らせでございます。市原市シルバー人材センターでは60歳以上で働く特に元気のある女性会員を募集しております。またですね、同じく人材センターでは市原市内の空き家や空き地の管理を行います。詳しいことはいずれもホームページをご覧いただくか、電話番号043660-3551番でお願いいたします。さあ、我々の仲間であります滝弘くん、年も改めましたがね、あの相変わらず YouTube チャンネル好評でございます。毎週木曜日18時に更新を行っております。音楽以外にもね、旅ですとかアウトドア、自分が面白いと思ったら何でもやるという、ぜひね、滝弘くんの YouTube チャンネルも見てください。そして、しゃべるプロデューサーからのお知らせ、いつも楽曲リクエストありがとうございます。楽曲のリクエストはメールとファックスで受け付けております。リクエスト曲のほかラジオネームをお書きください。何か一言メッセージを添えていただけますと幸いです。番組の感想、意見、お便り、告知、または予言など内容は問いません。石橋マスターと私、セミレギュラー、準レギュラーの北さんにも何かメッセージをいただければ幸いでございます。はい、スポンサーも大募集中、 CM 放送、番組内容、告知などさせていただきます。個人でも OK、 市原以外にお住まいの方も OK、まあ様々ね、あのございますので、詳しいことはスミレスタジオ、こちらの方までお願いいたします。じゃあマスターお願いします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番、189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。続きまして市原市からですね、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してくださいとのことです。こちら不法投棄ストップコールは24時間受付で043624-5374 番、043624-5374 番となっております。こちら夜間土日も OK ですのでよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にも何か、
あ、もう一つありました。
追加です。
はい、 ここのスタジオのあるサンプラザ市原からのお知らせですね。サンプラザ市原五井駅に隣接しておりますけど、こちら温水プールやフィットネスジムが2時間で300円で利用可能となっております。ぜひよろしくお願いいたします。電話番号 0436241151、 0436241151、 いい語彙ですね。はい、よろしくお願いいたします。
よろしいですか。
はい、
じゃあ北さんお願いします。
はい、空海からのお知らせです。空海は、美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物を大好評中です。牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなどテイクアウトで今行っています。もしよかったらよろしくお願いします。またその他、千葉県各地のイベントにも出店中です。白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印となっています。もしよかったら来てください。そしてまた、曽我東口商店街落語会開催のお知らせです。2024年2月4日日曜日、お客様の日頃の感謝を込めて曽我東口商店街開催の落語会を行います。会場は曽我コミュニティセンター3階ホール、入場は無料となっています。出演者、桂歌若師匠、そして桂円治さん。時間は午前の部10時30分開場、午前11時開演になっております。午後の部は、1時30分開場、午後14時開演となっています。協力の、明治安田生命様による、健康測定会ベーチック、血管年齢測定、曽我東口商店街からは野菜の詰め放題などを開催しています。友達、知人、家族、皆様のお誘いを合わせ上、ぜひぜひおいでください。よろしくお願いします。
よっ、うん、会長、
年取るとだんだんこれ滑舌が悪くなって、
ふわふわしました、すみません。
でもうちょっとね、北さんの話聞きたかったんですけど、
はい、
別の機会に。
ああ
、
は
い、
何、
いやもう時間がないそうです。
あ、大丈夫ですか。
はい、ということで改めましてね、はい、本年も我々がどこまでね、うん、命あるか
ふがふがにな
る、はい、お付き合いいただければ幸いでございます。それでは改めまして本年もよろしくお願いいたします。また来週です。さよなら。
どうもでした、
ありがとうございました。
いらっしゃい、豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
ああ、 暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん、そばグルメ北駒です。